コミテンのスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、続いてはマッスルゲストのコーナー。今日のマッスルゲストはエンターテインメントスタジオ失礼いたしました、モンブランピクチャーズ株式会社代表取締役竹清仁さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
では早速なんですけれども、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、竹清と申します。福岡でですね、はい、エンターテインメントスタジオモンブランピクチャーズという、映像を作る、スタジオですね、をやっています。
はい、
ご存知の方はご存知なんですけど、3年前にですね、放課後ミッドナイターズっていう、はい、ふざけたアニメ映画を作りまして、
ふざけた
人体模型と、はい、骨格理科室の人体模型と骨格標本が、はい、2人コンビで、はい、夜な夜な小学校で大暴れするっていう、まあ、コメディ映画ですね、はい、を作ったりとか、普段は CM を作ったりとか、はい、福岡の方で皆さんご存知なのはですね、
はい、
ヤフオクドームに行くと、はい、フォックスの試合でビジョンにこうホームランとか、はい、ヒットとか、はい、とか盛り上げる映像が出ます、はい、あれを僕らが作ったりとか、
すごい、
そういう仕事をしているスタジオですね。
もうね、
びっくり
知らないところでやっぱ見てるんですよね。
そうですね、
作品ですね。
ということは、こうアニメーションを作るということに、まあ、特化してはいるということで。
いや、アニメーションだけではなくて、実写もやります。
実写もやるんですね。
実写もあるんですね。
例えば、ですね、この未来っていう、はい、トヨタさんが作った疾走で動く、
はい、
未来カーがありますね、
はい、
あれの、なんてイメージ映像といいますか、
はい、
世界中のモーターショーで使うそういう映像を作ったりとか、
世界中で。
そうです、そうです。でそれは、北海道の方に行ってロケをして、はい、で CG 合成したりとかっていうのもありますし、うん、あと最近で言うとプロジェクションマッピングってよく聞くと思いますけど、はい、ああいうものをやったりとか、はい、まあ、本当にいろいろ映像であればいろいろですね。
なるほど。そんな僕、まずそのミッドナイトの方のですね、うん、映画を、まあ映画館の予告とかで僕は見てて、すごい映画だなというのがあって、うん、それを僕最初知らなかったんですよ。これはどうか外国の映画なんだろうなとか。
そんなアニメーションです
よね。ですよね。
デザインとかも。
そう
で、それがまあ僕T ジョイさんで映画見てて、まあ、はい、家族でよく映画見に行くんですけど、はい、その時にうちの家族はこれすごい面白そうだから見に行ってみないっていうところから見に行ってみて、ものすごく面白くて、
う
ん、
ありがとうございます。
わざわざ購入したという、はい、DVD まで、でそれで、まあ、これ見に行きましたっていうのを Facebook に上げてたんですね、
はい、
そしたら、まあ、これを作ってる会社の社長は私の同級生ですっていう方がその Facebook で、まあ、僕のメッセージに入れてこられて、
はい、
で共通のまあ知人で、まあ、その方は竹清さんの同級生の方だったんです。
うん、
ぜひご紹介お願いします紹介していただいて、お会いしていろんなことを話していただいたのがまあきっかけなんですけどね。
そうなんですね、はい、そんな僕、世界で活躍する方と森部先生の接点はどこなんだろうと思ってたんですけどもうある意味飛び込み営業みたいなもんですね。
そうなんですね、まあ、Facebook 様々ですよ。わ、すご
い。竹清さんもそういう、こう、まあ、お友達の紹介ということもあって、
うんうん、
こうぜひ会いたいですみたいな方とかは結構お会いになったりするんですか。
まあ、ちょこちょこですね。
はい、
あの方も多いでしょうからですね。
で福岡で映画作ってるってなかなかあんまりいないので。
そうですね、
はい、どんなやつなんだっていう、こうちょっと一応試したろうかみたいな、
そうなんですね。昔からそのアニメーションとかそういう映像関係のお仕事をなさってらっしゃった。
そうですね、はい、今僕がいるの、作ったのモンブランピクチャーズっていう、これ今まだ4年ぐらいの会社なんですけど、うん、その前は空気っていう、
はい、
ご存知の方はご存知なんですけど、はい、オリンピック招致の映像を作ったスタジオ、はい、実は福岡にあって、
は
い、それを共同設立して、
はい、
で、15年ぐらいかなやって、うん、でそれから新しく、エンターテインメントにちょっとこう特化したいなと思って作ったのが、はい、今のスタジオですね。
へ、
じゃあ空気からまた独立されてっていうか、
うんうん、
ということ。
そんな感じですね、はい、
空気さんは空気さんで、様々な活動をされてらっしゃる、
ね、そう、大活躍ですよね。
ですよね、
うん、
すごいなんかチームがまさにこう昔のハッピーエンドじゃないですけど、なんかすごいチームからすごいチームが生まれたみたいなそんなイメージですね、
はい、これが地元にあるっていうのがすごいですよね。
ですよね、 かっこいいなと思うんですけども、
はい、福岡って結構あれなんです、うん、映像業界ちょっと盛り上がって、
はい、
で、うん、元気が良くてですね、ゲームとかもねいっぱいこう有名な会社ありますし、はい
はいはいはい、そうなんですね。へー、じゃあ、最近ですね、何かも制作したものとか、うんうん、なんか手掛けたものがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、ね、
映像のスタジオと言っておきながらなんなんですけど、はい、最近絵本を作りまして、
絵本、
はい、
と言いますと、
チャドとクラークの冒険島っていうですね、はい、まだ出来たてほやほやなんですけど、はい、これですね、あずさ書院さんっていう地元の出版社の方と知り合う機会があって1年ぐらい前に、はいはい、ですごいこうお互いにただ物を作るんじゃなくて、うん、物語を生み出そうっていうビジョンでこうすごい意気投合して、
は
い、じゃあ一緒に何かやろうってことで絵本がいいだろう、はい、で僕らはそのいろんなアニメ企画とか映像、はい、映画の企画をいっぱい持っていて、はい、でその企画を作るときに最初あらすじを作りますよね、はい、お話がまずできます、
はい、
それからじゃあどんな舞台だろうっていう絵を描いたりするんですね、
はい、
でそれからどんなキャラクターなのかっていうのもこういろんなデザインを試して、はい、絵とお話と両方準備するんですよね、
はい、
これあるとき絵本にできるよねこれもうっていう話をしてたときに、うん、そのあずさ松陰さんと出会って、はい、じゃあこれをそのままもう絵本にしちゃおうよということで作った。
なるほどですね、
はい、だからなんていうかな、絵本を作るのも僕らも初めてですし、映画を作るみたいに絵本を作ってみようっていうコンセプトで作った、
はい、
ちょっと変わった本なんですね。
なるほど、なんか特徴とかありますか、うん、やっぱ違う、 こうここを見せたいみたいな。
ですね、映画のストーリーって、はい、大まか型みたいなのがあるんですよね。こういう流れでやると、うん、はい、一番大きなこうカタルシスがあって、はい、満足します観客があって、そのメソッドを使ってちょっと作ってみたお話とかはですね、はい、だから読んだ人はあこれちょっと映画みたいだねって言ってくださる方が多いですね。へ
ー、でもそのなんだろう、コンセプトといいますか、映画みたいに作ったっていうのを言わなくても伝わってるということですかね。
あ、そうですね、それはちょっと僕としても嬉しかったですね。
すごいですよね、
ですよね、なんかキャラクターとか、 なんかこうどういうイメージで作ったとかっていうのありますか。うん、
ですね、これ簡単に言うと、うん、男の子がちょっとだけ冒険を通してちょっとだけ男になるっていう話なんです、うん、僕の中では。
なるほどですね、うん、
ちょっとだけ成長する。
あ、
もうちょっと具体的に言うと、自分以外の考え方もあるんだ、はい、まあ、それも尊重してあげようで成長するお話なんですよね。
なんかそれ聞くだけでもすごいなんかこう
ワクワク、
はい、多分みんな誰もが通ってきた経験っていうか、お呼び覚ましてもらえると嬉しいなっていうことで、だから真逆のキャラクターですね。
真逆、
うん、だから日本で言うと真逆って言ったら何かなと思って、犬猿の仲ってよく言うじゃないですか。
はい、
だからお金持ちに育てられた上品な犬と、はい、ずっと一人ぼっちで育ってきた野生の猿がひょんなことで出会って、ある目的のために冒険、一緒に冒険をするっていう話ですね。
ということは犬と猿が登場人物というか、うん、動物というか。
そうです、2人のお話。
そうなんですね、はい、なるほど、
ね、犬猿の仲、
うん、そうですね、日本で
言うと、
うん、最初はですね、なんかアニメにするつもりだったから、トムとジェリーみたいなの作りたいなと思って、まあ、猫とネズミじゃない
ですか。そうですね、
はいはい、で日本だったらやっぱ犬猿の中だから、うん、猿と犬かなみたいな単純な話で始まって、でそこからどんどんこう細部を膨らましていくんですよね。どうしたらなるべくこう違うイメージになるのかとか、どうしたら最後にお互いの気持ちが分かる時に感動するには、
はい、
どれだけ離れたところから話がスタートするのが一番効果的なのか、割とロジックでこう組み立てていくんですよ。
でもそれも最初の着想の時はまだ絵本にしようということではなかったですよね。
そうそう、そうなんです。これね、映画の脚本とかも面白いんですけど、はい、脚本書かれる方よく言うんですけど、はい、最初からゴールが決まって書いてる人って少ないんですよ。
そうなんですか、うん、
なんとなくこんなイメージっていうのがあって書き出すと、はい、どこかですね、よく、はい、皆さん言われるんですけど、キャラクターがね勝手に動き出すんですよね。
おー、
それでこんなゴールについちゃった、もしくは最初から考えたゴールに近いところについちゃったって、はい、ここまで書くと、あ、 僕はこの話でこういうことが言いたかったんでっていうのがそこで分かる、
はい、
自分もそこで分かるんですね。
そうだから脚本家すごい面白いんですよ。
楽しそう。
なんかその方の個性といいますか考え方人間性もその物語に入りそうなイメージが
出ちゃうってことですね。
ですよね、
はい、おのずと出ちゃうんですよね。
は
あ。だからなんか脚本家の人とかいろんなこと知ってますよね。人間とはどんな感じとか、はい、世界ってどういうふうに動いてるとか、はい、ちょっと知ってないと書けないのかもしれないですね。
なるほどですね。なんか深いですね。
深いですね。
僕はとても書けないんですけども、その書いててこうどこかにつくとかいう感じが、はい、まあ、僕もあの下手くそながら曲を作ったりするんですね。その時もなんとなくこう世界観みたいなイメージがあって、そこからスタートして、はい、あ、なるほどこういうサビが出てきたかみたいなのがあったり。なんかそれとちょっと今、うん、
あ、近いですよね。
ダメだ、
いやいや多分同じだと思いますよ。いやいや、
あ、でもそれって楽しい作業だなって思います。
うん、そうなんです。
だから続けられるんでしょうね。
そうですね。
そうなんです。毎回発見があるんですよね。
そうですね。なんか自分自身も磨かれそうですよね。
そうなんです。人間を知ったりとか世界を知ったりっていうきっかけになる作業だから、ね、はい、毎回面白い、毎回苦しいんですけど、
あ、する海の苦しみってやつ。
そうなんですよね。
本当にそうやってアニメーションで最初しようと思ってたのを絵本にって今までやったことないから、うんうん、逆にこうまた少しハードルが自分の中でも上がる気はしたんですけど、うんうん、そこに挑戦されたの何か理由があったんですか。
ですね、毎回僕やるのは初めてのことなんです、ある意味。一回やったことつまんないんで、あんまり やらないっていうか、やりたくないっていうか。
味がありますね。
はい、で同じ映画作るのでも、前にやったのはやらないので、はい、毎回なんか新しい道を行く感じなんですよね。でむしろそれが面白いっていうか。
そうなんです。その作業を楽しめるタイプの方なんでいらっしゃるですね。
そうなんですよね。なんか料理家の人とか、はい、料理人とかすごいなと思います。毎回同じクオリティで出すじゃないですか。いや、とても僕にはできないっていうか、素晴らしいなと思います。
逆にもう一回ヒット作品が出て、もうこれでこのパターンでいったら面白いと思ったら、それをこう量産したりとか、まあ、すれば楽は楽なのかなと思ったりもするんですけど、そうじゃないわけですね。
そう思ったら最後もうヒットしないんですよ。
伸びがないということですか。
そうですね、お客さん分かるみたいなんですよね。その感じ、人間って本当すごいですよね。なんか毎回やっぱり一生懸命なんか魂込めて作らないと届かないなって。
それは分かりますね、見てる側からすると、うん、やっぱりあの映画の論評とかこうしてる人たち その一般の方の書き込みとか見ても、うん、はい、自分はほら見るだけで作ることなんか絶対できないのに、めちゃめちゃ厳しいですからね。
そうなんです
そうですね、
俺鋭いなみたいな。
いや、そうなんです。よく見てらっしゃるし、それ見て読んだりすると、はい、あ、確かにそうだよねって思うことよくあるんです
よね。まあ、僕もね、ある意味その高校の教員辞めたのも、はい、あれですもんね、同じことを毎年やんなきゃいけないじゃないですか、授業で。それができなくてですね、同じ授業を何回もって結構しんどいんですよ。僕あの地理を教えてたんですけど、はい、4クラス教えてて、でも4クラスに同じ話をしないといけないんですね。
つらそう。
これがもうちょっとやっぱ持たなかったですね。
そうですね、やっぱりこの冒険者、パイオニアですからね。
なんか近いお二人だからこそこうつながったっていうのも、類は友呼ぶじゃないですけれども、はい、なんかそんな気がしました今。
でもその竹清さん、その脚本家、まあ、出す作業でどんどんアウトプットするから、どこかでそういうふうな人間のこととかネタとかインプットする作業もたくさんされてたりするのかなと思うんですけど、
そうです
どんなことされてたり
する。でも基本的に遊ぶと、やったことないことはとりあえずやる。やってみる。
はい、
行動力ですね。
だからね、もうこれ今からお酒飲むんだったら失敗談いっぱいありますよ。
本当ですか。
とんでもない失敗談がいっぱいありますね。
とんでもない失敗談。
そっちが聞きたい。
やってみて失敗したみたいなことです。
そうなんです。まあタイトルだけ言うと、例えばメキシコの片田舎で髪を切った話とか、香港から清流島を買って帰る話とか。
何ですか。
なんかいろいろありそうですね。
まあ、どんな結末を迎えるかわからないでしょ。僕もわからないまま突っ込むんですよ、そこに。
はい、
もう超面白いですこれ。
そうなんですか。ちょっとあのメキシコで髪を切った話、ちょっとあのじゃあちょっと予告編を聞かせて。
予告編ですか。これね、 友達に言われたんです。メキシコに一緒に行った時に、はい、海外に初めて行った時だったんです、
はい、おお、発掘海外、う
ん、で僕タケちゃんって言われたんですよ、ね、海外で英語とか外国語上手くなる秘訣を教えてあげる、髪を切りに行け、絶対変な髪型にされたくないやろ、一生懸命喋るからって言われたんです。ほいでアメリカからメキシコにちょっとティワナっていう街に行った時に時間がちょっとできたんで、あ、ここでちょっと行ってみたら面白いなと思って片田舎のところに行って、もう誰も人もいない、日本人も誰もいないところまで裏路地行ったら、なんか散髪屋があって、なんか西部劇みたいな、兄ちゃんが一人こう新聞紙顔を当てて足投げ出してやってるようなところ、
で髪あるんだ、そういう店やっぱり。
全然英語も通じないんですよ。
はい、そうでしょうね。
そしたら、いや OKOK って言って向こうから部屋買ったら僕も持ち出してきて、はい、あ、さすがだね、見たら、はい、なんかアフロみたいなやつとかヒゲボーボーのやつとか、俺がどうやったらこの髪型になるんだっていいやつばっかなんだ。
結局どうなさったんですか。
結局メキシコ人の彼が考えうる最大限かっこいい東洋人の髪型っていうのをされて、
ある意味オリジナル
キムジョンイルみたいにされました。
あらま、
ひどい、
ひどい、
ひどい。
これ相当なチャレンジですね。
まあでも150円だったんで、
150円、
3発代日本円いくらだって、150円だったんで、まあまあこんなもんだろう。まあ、髪を伸びますしね、また
そうですね、
はい、確かに、
はい、確かに。
もこの話も100回ぐらいしてるんで十分元を取りました。
その度にこんな感じ、笑いが。
そうそうそう。今日はあの3分の1ぐらいにこうちょっとこう短くして。
さすがショートバージョンですね。すごい。
こうやって映画のダイジェスト作って、ね、やるんでしょうね。
仕入れていくんですね。
そうそう。いいですか、こんなくだらない話。
いやいやいやいや、面白すぎて。
あのね、ミッドナイターズの、ね、笑いのネタとかちょっと、っていうところになってるんですね。
いや、ミッドナイターズに興味持ったのは、動きのこう、はい、リアルさ。
なるほど。確かに。
そうで、僕のほら仕事がほら、骨と筋肉じゃないですか。
あ、そうですね。まさにそうですね。
近いものがやっぱり。
まだ骨と筋肉で、この動きすごいリアリティあるなって、うん、あのこだわりがなんかすごくて、はい、あのいい加減なアニメーションとか、ただ気をてらった感じじゃないというものをちょっと感じたんですよね。うん、
嬉しいですね。
そこもやっぱりかなりこだわり
そうなんです。あの普通アニメーションって手書きでこう一コマずつ書いたりとか、CG でいうとこうキーフレームっていうのをこう作っていくんですけど、まあ、あのモーションキャプチャーっていうあの体に点をつけてですね、はい、動きだけを撮るっていう、よくゲームとか、
はい、
あのロードオブザリングとか、はい、CG とかで使われてるんですけど、はいはい、これでコメディ撮ったら面白いだろうなっていうので、アニメなんですけど、うん、どんぐらいかな、結構数ヶ月地元の役者さんと一緒に、はい、稽古、役作りをしたんですよね。役が入るまで、体で表現できるまで役作りをして、でアニメを作るっていう不思議な作り方をしてみたんです。
それってどのぐらいの時間かけて、
どうかな、数ヶ月やってました。 4,5 ヶ月やってたんじゃないかな。だからあの舞台と同じですよね、はい、演劇と同じような作り方で撮影をして、はい、でガワチンは、筋肉と骨のキャラクターに当てはめるっていうやり方で、結構うまくいったんじゃないかなと思ってるんですけどね。
やっぱりあの元がリアルな人間の動きってことですよね、
うんうんうん、そうです。だからその人はキュン様って言うんですけど、うんうん、その人体模型は、はい、ちょっとこうわがままな性格ですね、うん、
はい、
その人がこういう動きをするんだっていうことが多分表現できてると思うんです、アニメなんですけど、だから多分ちょっと説得力がある。
なるほど。
チ
ャッパラとかめちゃめちゃ面白い。
真剣白羽取りですね。これ海外でも受けるんですよね、真剣白羽取り。
海外何カ国ぐらい。
今7カ国で上映されました。
なんかどこが一番受けたとかってあるんですか。
アジアでもやったんですけど、うん、イタリアとスペインがやっぱちょっと受けが良かったですね。なんでしょうね、ラテンな感じが。
ラテンな感じ。
まさに今のおっしゃったモーションキャプチャーで撮ったものをわざわざそのアニメーションにしてっていう、まあ、CG は あると思うんですが、うん、アニメーションにする映画ってあるんですか。
あるんですけど、使い方がちょっと 違ってて、昔はねコストダウンのために使ったりとか、ちょっとリアルなものをやったりとかするために使ったんですけど、はい、僕は無駄のためにやったんですよね無駄な動きのためにやったんですでも無駄な動きのがあった方が僕は色気が出ると思っていて、表現物としては当たり前のことをやるだけではちょっとつまらない。多分基礎の基礎をちゃんとやった上での無駄なものがあった方が、はい、多分面白いものができると思って
るんですね。なるほどですね。
そのためにちょっと使ってみたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思って
ますよね。逆に人が、ね、
こだわりが、ね、うん、あるんですね。
人がやらないようなことをあえて、
あ、そうそうそう、
突き進んでみたという形です
ね。エンターテインメントって初めてのことを見たくないですか。なんか見たことないなっていうものを見たくないですか。
そうですね、
すごく面白いだろうなと思ってるんですね。
考え方もまたちょっと、
いやでもミッドナイターズが面白い理由というもう本当断片だとは思うんですけど、今日このお話を聞いて、うん、だから面白いんやなっていうのが、うん、いくつかちょっと腹に落ちましたね。
最初ニュースで私、はい、拝見したんですけど、はい、衝撃を受けたんですよ
ビジュアルは相当ふざけてますからね。
いや朝から見て何これみたいな、なんかでもディズニーじゃないし、でも日本っぽくもないし、ね、みたいな、でも面白そうだな、リアルだなっていう感じで思っていて、うん、そしたらまさか今日その監督さんにお会いできるってい う、うん、もうもうドキドキしかなくて、
うん、ありがたいですね。はい、なんか
本当にもう多彩なね、竹清さんなんですけども、はい、ちなみにこの番組はですね筋肉番組なんですよ。
はい、そうですよね。
竹清さんはちなみにトレーニングとかしたりするんですか。
いや、まあ、やってなくてですね、ね、たまにヨガをちょっとやったりするぐらいなんですけど、本当ずっとねアニメに集中するようになってから座り仕事になって、ちょっとやっぱ明らかに落ちてるのが分かるんです。腰が痛いんです。
あ、そうですか。
でもちょっとぜひねなんかこう教えていただきたいなと思って来たんですけど、
今日は
先生どうでしょうか。
はい、
竹清先生に何かこうお伝えできる、 座ってもできるような腰が痛い、はい、もう
今できる。
お、
今、は
い、
まず、はい、一番簡単な方法が、はい、お腹をへこませるということですね。胸郭を膨らませて、
はい、
胸式呼吸に変えてください。
は
い、
あ、腹式じゃなくて
胸式です。式、はい、だから肋骨をこう拡張させるような、
はい、
お腹ずっとへこませた状態でいると、まあ、1週間もやっていただければ、うん、ウエストは細くなります。はい、これはもう第一段階ですね。
はい、
ただこれすごくきついんですよ。
うん、
なぜかというと内臓が重いから、重いのをずっと抱えておくっていうのがもう大変で、そこで筋力がトレーニングされるんですね。
なるほど。
はい、それから、パソコン、まあ、デスクワークされるときに、まあ、はい、手がテーブルの上にあるじゃないですか。
はい、
でこの手とテーブルと足を、まあ、うまい具合に使うんですけど、
はい、
テーブルを両手と両膝で挟んでください。
両膝、
はい、
はい、
そうそうそう、両膝で、うん、ぐっと膝をぐっと上げて、
すでにきつい、
はい、手はもうずっとこうテーブルをこう破るぐらいのイメージを下にぐっと押さえながら、はい、両膝は上に突き出すようにこうぐっと上げる。
かなりきついです、
相当きますね。
もうプルプルして
ますね。
はい、なんかどこに力をなんか入れたらいいのかが、
いや、もう何も考えなくて、そのテーブルを挟むということだけやってくれればいいです
。
挟む、すごい、すぐできますね、はい、
これ
1分、
1分、は
い、いや1分相当きつそうですよ
もうすでに汗を
1分がまあ目標で、
はい、
で最初まあ10秒ぐらいから始めればいいんです、
はい、
で徐々にちょっとずつ増やして1分が楽にできるようになったっていう段階になったら、またその次に、次の段階にっていうふうに。
なるほど。
まずはでもこれを一つやるだけでも違うよってことですね。
はい、もう1週間で確実に変わります。
毎日やっても大丈夫。
大丈夫です。1日何回やってもいいです。
1日何回も、
はい、その毎日必ずどこかのタイミングでやるっていうのを、
そうです、
ね、
う
ん、はい、これならお忙しい竹清さんも
で今です、ね、言い訳できませんね
そうなんです、
聞いてしまいましたから、
ね、1分ぐらい作れるやろみたいな、
ね、ですね
ぜひどっかのシーンで使っていただき
たい次 の、 キュン様の映画で
何やってんすかキュン様いいよこの前知らんの
分野でちょっと一つストーリーができました
なるほど、熱くなっちゃった
本当ですよ、本当にお話まだまだ伺いたいんですみたいな、ね、ちょっと時間になって
しまいました
。またぜひゲストにも
お越しください。ぜひぜひ、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。はい、今日のゲストはエンターテインメントスタジオモンブランピクチャーズ株式会社代表取締役竹清仁さんでした。そして竹清さんからリクエスト曲をいただいております。竹清さん、曲紹介をお願いできますでしょうか。
はい、映画のテーマなんですけど、はい、ラ・ロシフリンで映画ブリットのテーマです。